主イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。2015年6月7日、主の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め、主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります礼拝の中でも、どうぞあなたが中心となり、霊と誠をもって私たちがあなたを礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集いないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで共に参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは、賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。ピュアセブンの皆さん、お願いします。
それでは私になられる方はどうぞご自由にお立ちください。心から共に賛美していきたいと思います。
神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の最後まで主の言葉に従い続けよ。いたのも必ず主の言葉の成就を見るから。神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、の力、神の栄光を見る。もう一度。神の価値、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよ。いたのも必ず主の言葉の成就を見るから。神の価値、 勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。神の栄光を見る。
アメン、ハレルヤ。
Thank you.
神の言葉から始めなさいと使用されます。あなた方は何がなかったとしても、まず神の言葉を求め、神の言葉と共に歩んでいきなさいと使用されます。その時、私の言葉の力を見ることをあなた方は知ると使用されます。私の言葉と共に歩みなさい、神の言葉を受けなさいと使用されます。私の言葉に触れ、神の言葉に耳を傾けなさい。私はメッセージを通し、予言を通し、またあなた方が日々聖書を読むときに私は語っていることを覚えなさいと示されます。その神の言葉があなた方の信仰を強め、あなた方の道をまっすぐにすると示されます。神の言葉に立って編み出していきなさいと示されます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。愛する天のお父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。また予言を語ってくださったことをありがとうございます。どうぞ続く礼拝をさらにあなたがご臨在を持ってあなたのご自由のままに導いてください。この時をあなたにお祈りします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしたいと思います。今週の8日から13日までチェコチームが使わされます。御心の派遣となりますように。また来週6月の20日癒しの集会が行われます。主の大いなる癒しの御業がなされますように。また来月7月14日パトモスチームが使わされます。この長崎教会からも一人でも多くの方々が派遣されますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。 これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。またお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている皆様も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。はい、それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と主に預かる聖餐式を行いたいと思いますけれども、私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じ告白させている方はどなたでも聖餐に預かるように示しております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方、また他の教会の方でも、イエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしたいと思います。オンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意になる方はこちらでお祈りしますので、共に聖餐をお預かりください。また聖餐のご用意のない方はですね、聖餐をご用意されて、共に聖餐に預かり教会の恵みに預かることをお勧めしたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。このパンと葡萄酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与え、またオンラインで礼拝されている方が用意されたそのパンと葡萄酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに豊かに預からせてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス様、どうぞ聖霊から来る悔やみを与え、この聖餐を通して十字架の素晴らしい恵みを豊かに受けることができるように今導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて悔やみ向きをお持ちしたいと思います。お一人一人でお願いしましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御体と血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわちイエスは渡されるようパンを取り感謝を下げてのそれを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。主の御体を共にいただきましょう。アメン。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血の新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。天の父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許されており、義とされ神の子とされていることをありがとうございます。この週もその恵みの中で新しい月が始まりましたが、この週もこの月も神の用意されている主の御業を恐るべきものを共にていくことができるように、力強い御手を持って私たちを導いてください。聖餐の時はありがとうございます。十字架によって私たちが一つにされたこと、聖餐によって一つにされたことを感謝します。十字架を感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたしました。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。 また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの豊かな恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時を申したいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブの皆さんです。よろしくお願いいたします。
ゴスペルクラブです。先日の旧香港ですごく嬉しいことがありました。ハンディを持っている女の子がですね、最後までここから神様の奇跡があって歌い切ることができて、本当にそのお友達とかがもう泣いてですね、喜んでくださいました。本当に奇跡が始まっています。今日の見どころは、センターにいる石田さんとマイクを持っている小川さん、そして豊島牧師の最後の決めのポーズですので賛美をしたいと思います。ギターが間に合わないので、ここから、
ここから
始まる恵みが、ここから、ここから神様の奇跡。
素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それでは、聖書朗読の時に移りたいと思います。本日の聖書箇所は使徒の働きの16章6節から10節、新約聖書使徒の働き16章の、6節から10節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の260ページ、第2版をお持ちの方は238ページです。使徒の働き16章6節から10節お読みいたします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ピテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。そこでムシアを通ってトラスに下った。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。本日はこの箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエスキリストの御名をたたえます。イエスキリストの御名をたたえます。おはようございます。今日のところはマケドニアコールというところなんですけれども、そこからお話をしていきたいと思いますが、その前にですね、今日は6月の第1日曜日なのですね、なので、5月分の十一献金をされたいと思います。会計報告が皆さんのお手元に行っていると思いますが、行ってますよね。私のところに来てなかったですけど、79万5189円総収入ですね。それですので、8万円を外部に下げたいと思います。イスラエルの働き、聖女から流れるミッション、一斉の牛個人、日本の児童養護施設、御子石門の長崎支局、長崎の祈祷院、山里ゴスペルクラブ、それから、島原教会、そしてフィリピンの働きと中国の働きのため地方キリスト教会、それから新学校の長崎校の方にですね、ちょっと下げたいと思います。皆さん心を合わせてお祈りください。お祈りをします。天のお父様、こうして今月も下げることのできる恵みを心からありがとうございます。申し上げます。献金を文字通り30倍60倍100倍にして福音宣教のために力強く用いてください。総大師様、それぞれの教会、また宣教団体、またいろいろな働きに神様が豊かに祝福して用いてくださることをいたします。また長崎教会の境内をさらに豊かに祝福し、私が下げることにおいてさらに成長し、どういうものとなることができるように、私たち下げられたお一人一人の境内を祝福し、教会の境内をさらに豊かに祝福してください。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、賛美の時を申し上げますが、その前に一つ皆さんにお願いが今日ありまして、長崎教会の牧師の一人であります横田由美子牧師、今休職中ですけれども、お母さんのお世話があってですね、そのお母さんが今日ですね、ですね、研究搬送されたんですね。 朝4時5時前にメールがありまして、お母さんが言ってるショートステイのところから電話があって39度の熱があったので緊急搬送するってこと で電話連絡があったんですけども、で、その後6時過ぎに電話がありまして、お母さんが、お母さんが右の肺ですね、がんの疑いか肺炎になっているということ で、でちょっとかなり危険な状況なので、合わせるべき人には全員合わせなさいということだったんですね。それで、電話でお祈りをしました。で先ほど電話入ってきて連絡メールですね、もう一つあったのにちょっとメールが消えちゃったな、すいません、それに詳しく書いてあったのにそのメールが消えちゃったかな、ちょっとうまくいきます。また今メールが入ってきまして、これはもう今です、今入ってきたんですが、熱は37度まで下がったということですね。今は落ち着いていますと。ただ弟ですね、ゆきちゃんが動揺しているのでそのことのために祈ってくださいということと、右が肺炎なんですね、右の肺がね、そのことを祈ってほしいということが先ほどあったんです。すいません、なんか私がメールをうまくとあれしてやられて消しちゃったみたいですけども、何を祈ったらいいですかっていうメールを送ってくださったんですけども、ぜひそのことを覚えて祈ってほしいというふうに思います。それで今日ちょっと来られてないんですけれども、かなり危険な状況は、落ち着きはしたけど、やはり家族はちゃんと会うべき人に会っておけということなんで、午後ね、施設にいますお兄さんも来てお母さんに会わせると言っておりましたので、そういう状況なので、完全に癒されてですね、ようにぜひ覚えてお祈りいただければと思います。ちょっと心を合わせて祈りたいと思います。ですね、メールをね、すいませんプリントアウトしてよかったですね。もう一つ、さっきもらった祈りの課題書いてあったからだったんですけど、右の肺が、完全にダメだったんですけども、そのことをね祈りたいと思います。すいません、来ました、もう一遍ちょっと取り直したんですけど、ちょっと待ってくださいね。これですね、はい、すいません、なかなか字が出てこない、すいません、ごめんなさいね。課題としてこの段階で38度熱があったので、それは下がるように、今37度まで下がりました。右の肺とあと左の肺にも少し、特に右の肺がひどいので癒されるようにということですね。そのことをぜひ覚えておいてくださいということです。今お父さんは行ってちょっと動揺しているんですけども、あとお昼にはお兄さんも来るということですので、そのことも覚えて祈りたいとお祈りします。心を合わせてください。天のお父様、横田由美子牧師のお母さん富江姉妹が今、緊急入院しましたけれども、そのこともありがとうございます。いつ、普通で言えば召されてもおかしくない状況ということですが、あなたは財布回復させてくださったよと言います。完全に癒してくださって、がんがもう疑いだったのがなくなったんでしょうか。もしそうならばありがとうございます。万が一まだもしがんがあるならば、完全にがんを取り除いてくださり、下はもし肺炎だけならば、その肺炎、特に右の肺を完全に癒してくださって、その元気に退院できるように、あなたが憐れみと恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。もう一度一緒に礼拝できるように、またゆきとし君もお母さんが元気な時にその教会に戻ってこれるように取り計らってくださいますようにお願いいたします。イエス様、どうぞ由美子牧師のうちの人を強めてくださり、この中で本当に主にある対応ができますように、また主治医の方に的確な判断と対応がなされていきますように、またお兄ちゃんは午後から来ますけれども、お兄ちゃんも癒してくださいますようにお願いいたします。特にイエス様、あなたが直接触れてくださって、右の肺と左の肺、特に右の肺のこの肺炎を完全に癒してくださり、もしがんがあるならば取り除いてください。イエス・キリストの名によって、がんの細胞がもしあるならば、聖霊の炎によってイエス様って焼き尽くします。富江さんの力はがんを完全に消えてなくなる。イエス・キリストによって、右の肺の肺炎、また左の肺、イエス様って目でやっさりを完全に癒してくださり、守ってください。生きとし君もお兄ちゃんも完全に守ってくださり、 この中で神様を見上げることができますように、特別な見てを持って導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ぜひ覚えてお祈りしていただければと思います。それではですね、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。今日は女性ばっかりになってしまいましたけども、なんか FF はなんか順番に声が出なくなるという弱さをみんな通されているようですけれどもこの後が楽しみですね。そこで頑張らないで神に祈り頼む素晴らしさみたいになることを楽しみにしておりますが、それではですね、今日も詩編53編、新しい詩編をねもうちょっとしたら賛美したいと思いますが、今日は53編を共に賛美したいと思います。お立ちのある方はお立ちください。じゃあお願いします。
愚か者は心の中で神はいないと、彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない、神は天から人の子らも見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てて、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを、それは神があなたに対して地をあるものの骨を巻き散らされたからだ。それは神が彼らを捨てられたからだ。アイスラエルの救いがシオンから来るように、神が痛みの繁栄を元通りにされる時が来る。
一番の風の響きを賛美したいと思います。
絡みを結ばせ、待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。ひまりバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。どんな厚い壁も必ず仕砕かれてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が道だから、ひまりバイバルがこの地の上に、風の地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。光輝き渡る。
アレルヤ。我来了 聖霊のバプテスマを受けていない者たちは聖霊のバプテスマを受けなさい。聖霊の満たしを受け、聖霊のバプテスマを受けるとき、あなたの内側に喜びが、神の力が溢れてくると主は仰せます。霊と誠をもって私を礼拝し、あなたの全存在をもって主を褒めたたえなさい。悲しみは問題、また疲れや痛み、いろんなことが許されます。でもあなた方はその中で私に向かって真実に礼拝を捧げ、賛美を捧げなさい。その時あなたは、私の霊があなたを満たし、あなたの内なるものが聖霊によって変えられ、許され、清められ、強められるのを見ていくようになると主は仰せられます。
このあなたの言葉にならない祈り、深いうめきも私は聞いていると主は言われます。そしてあなたの心の最も深いところの願いに私は応えようと主は言われます。私に期待しなさいと主は言われます。
あなたの思い通りにならないからといって、あなたは投げ出してはいけません。あなたのがいいと思う通りにいかないからといって、あなたは諦めてはいけません。愛する子よ、あなたの思いははるかに高い私の計画があります。ストップが来たとき、あなたは落ち込むのでもなく、また疑うのでもなく、それを受け入れ感謝しなさい。その後あなたは神の明確な導きを聞き、また知るであろう。それは後の日になってあなたにとっていかに祭殿であったのかがはっきりわかると主は仰せます。私はあなたに祭殿をなす神、遠回りに見えても近道であり、また無駄に見えても実はそれに非常に大きな意味があることを 後にあなたは知ります。私の導きを感謝を持って受け止めていきなさい。私はあなたを豊かに祝福し、この終わりの時代に力強く用いていくと称されます。34番、新しい歌を持って、新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え、永遠に新しい歌を持って主を褒めよう、愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。三位一体の誠の神様を心から賛美いたします。天の様、予言の言葉を感謝いたします。また特別賛美をありがとうございます。この第二礼拝にメインサービスに集われたお一人お一人をありがとうございます。またオンラインで共に礼拝されている方々を感謝いたします。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。またあなたはすでに牧会一人40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私たちに励ましと慰めを与え、また導きを豊かに与え、希望を与えてくださり、御言葉をもって私の信仰を育み養ってください。私様、この礼拝に必要な上からの知恵と識と礼拝を持って豊かに語り導いてくださることをお願いいたします。語る者聞く者も減り下ります。主に期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信願します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に会えた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今週はですね、明日の夜から、10時ぐらいですかね、夜のからチェコにチームが行きまして、で、土曜日までかな、帰ってくると思いますけれども、チェコにチームが行きますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。それに伴ってですね、長崎教会でも火曜日から火水木金と断食祈祷を行います。で、どういう前ですかね、ちょっとどういう前ですね、断食祈祷を行います。で、火曜日、それから、水曜日もですけども水木金とやりますので、まあ、断食されている方もされていない方もですね、ぜひ来て、まあ、一つはチェコのためにお祈りすることと、チームのためにですね、それと今はっきりとですね、流れが変わってきてですね、先々週のペンテコステの夜にパウロ牧師がリバイバルが始まったということを、5月20日のセントルイスの聖会が終わった後に一人の婦人が言われて、それを聞いた時に、その時は別に何ともなかったんだけども、日本に帰ってきてからこれは神が語っているということをはっきり感じられてですね、それでリバイバルが始まったということを、それは秋元牧師は個人的に受け取ったということを言われて、この前もその次のこの前の日曜日も31日までそのことを言っておられました。で、明らかにその流れが変わってきてるんですね。それはもうはっきり感じますようなところを言っていて、でその中で、ですね、これから人々が来る備えをしないといけないので、前回もそのある学校が60名の、ね、来る予定だったのはキャンセルになりましたけども、なんか主に言われたのは準備していなさいっていう準備があれば送りますよっていうことを語っている気がしますので、ですから、今回の断食は一つはチェコチームのために取りなしをすると同時に、人々が来るための霊的な備えと実際的な備えの準備をするというね、そのための祈りをしますので、ぜひ断食されている方も断食されていない方も時間のある方は来て一緒に祈っていただければと思っていますので、よろしくお願いします。主法の方にね、詳しいことが書いてありますので、よろしくお願いします。それとですね、先週オンラインがありまして、月曜日に熊本でオンラインがあって、まあ、熊本に今 4人登録している方がいるんですね、まあ、それ以上にいっぱい聞いていると思いますけれども、きちんと登録していらっしゃる方が4人いるんですけど、その4人の方が全員集まりました、オンライン集会でね。で、1人の方が iPhone でその集会のものを撮ってて、後で自分で動画を作られたんですね。だから撮ってた人は映ってないんですけど、それは、ね、1分ぐらいかな、1分ぐらいだということなので、すぐ流せますか、ね、流してほしいというふうに思います。あと泉でもですね、オンライン礼拝をしたんですけど、それも祝福されました。まあ、ちょっと見てからお話しましょうかね。じゃあ、1分ぐらいの動画ですので、熊本の方が作られた オンライン集会の時の動画です。
これからリバイバルが始まる。新しい地へと出て行こう。この街から進んで行こう。神の言葉を持って、多くの民があなたに立ち返る時が来る。待ち望む死の時を賛美しつつ、
ありがとうございました。感謝します。 iPhone で撮られてたんですよね。でそれでもうすぐその日のうちに作られたんで、ぜひ皆さんも私はチャレンジしてほしいと思います。1分ぐらいの動画ですけど、まあ、撮ってた本人は映ってないのは残念ですけども、非常に祝福された主題で、神の賜物と証明は変わることがありませんっていうのは、それをメッセージしたんで、まあ、それが書かれていましたよ ね。でそれでこれは月曜日だったんですけども、同じ日にですね、人吉のオンライン集会も熊本でありまして、それも結構祝福されたようで、まあ、とても良かったと思いますが、水曜日だったかな、泉に行ったんですね。鹿児島県の泉に。で先月までは泉は今教会に向かっての泉集会だったんですけど、先月行った時に神様から、まあ、その方がオンラインしていることもあったので、なんかオンライン集会にしなさいって言われたんですね。ちょっとね、で一瞬ためらったんですけど、まあ、主がおっしゃるから、じゃあ今度からオンライン集会にしようということで、まあ、一旦会計を今までの清算して、まあ、オンラインの場合は長崎教会の準備になりますから、そういう形でスタートすることにしたんですね。でオンライン集会って言われたからオンライン集会ということにしたんですね。そしてただ一人しっかりオンラインしている方がいらっしゃるんですけども、以前いた方たちで今入院してて来れないので、そのお母さんもちょっと引っ越してしまって来れないので3人ぐらいいたんですけども、だから1対1になるとですね、まずいので、まあ、1回その、駅降りたところでですね、人々がいるところでですね、ベンチにちょっと離れて座ってですねやったことがあるんですけども、本当にそれもちょっとあれだなと思ってたんで、まあ、今回行って、まあ、1対1だったらもうちょっとしばらくお休みでも、お休みするとその人、ね、本当に行くことによって信仰がすごい引き上がるから、どうしようかなと思ったんですけども、とにかく1回行こうと思ってたら、電話が入ってきたんですね。それは何かというと、南薩摩でオンラインしている夫婦がいて、長崎教会の、それで泉で集会があるってインターネット見たけど、日にちだけ書いてあってね、時間と場所書いてなかったんですよ。インターネット見てる方があると思いますけど、そしたらね、何時からどこであるんですかってね、そこに行きたいっていうことを言ったんですね。ってことですね。で、南薩摩から2時間以上かかるらしいんですけど、車で、ご主人が夜寄り合いがなんか入っちゃって、来て帰ったら疲れるからってことで、ご主人は来られなかったんですけど、奥さんが来られまして、それで熊本で別の、熊本オンライン集会では別の人がまだやっぱり、オンラインで見てて、また来たいってことで、熊本とその人たちはそんな知り合いじゃないんですけど、2人一緒にですね来られまして、3人になったんですね。でしかもそういうの方々が、まあ、いろんな教会ちょっといろんなことがあって通ってきてて、その今教会から離れてるけれども信仰を持っていて、本当に何か教会を探している人たちがいるわけですね。そういう人たちよく知っている人たちで、なんかぜひ今度大分の政界にこの人を連れて行きたい、今度大牟田の政界にこの人を連れて行きたいとかですね、そういうことがいろいろあってですね、なんかへーって感じだったんですね。だから本当にオンライン集会したらオンラインを見てる人がいて、登録してないけど実は見てる人が結構いるんだなってことが分かりました。で説教の時ちょっと話をしたらですね、それなんか前聞いたことがあるとか言って、すいません前話した話ですけどですね、だから聞いてるんです、本当に聞いてるんですね。だからおおと思ってですね、感動いたしました。で主がおっしゃると手が伸びるんですね。だからそういうことが、ね、起こってきております。ぜひ、ね、皆さんですね、ちょっと今までとは違う動きが来ているということを、ね、覚えてほしいと思います。さてそれでですね、それで南薩摩の方は鹿児島の方が近いということで、まあ、また6月の末だったんですけど、7月の頭になったんですけど、鹿児島で正解があるんですけど、その話をしたらですね、そっちだったら1時間で行けるから行きたいとかですね、なんかちょっと動きがいろいろ起こってきてて、とっても嬉しく思いました。さてそれで、ですね、聖書の方に入っていきたいと というふうに思います。今日は使徒の働きの16章の6節からのところで、これはいわゆるマケドニアコールと一般的に言われている言葉のところですね。何年か前、秋元牧師が白馬の時にですね、ここが示されて語ったことがありましたけれども、今日はそこから学んでいきたいと思います。16章の6節から見ていきたいと思います。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテの地方を通ったと。それからというのは16章の1節からちょっとね、ちょっとパラッと見ますね。1節から、そこが、まあ、それから、それもまたそれからなんですけども、その前を受けてるんですが、パウロはデルベとは地名です。デルベというところに、それついでルステラ、これも地名です。デルベ、ルステラに行ったと。まあ、長崎は伊勢原、大村と思ってください。そういうところに行ったと。そこに、テモテという弟子がいたと。ね、信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムと兄弟たちの間で評判の人であったと。まあ、パウロはこのテモテを連れてきたかったので、その地方のユダヤ人の手前、彼に活力をさせたと。彼の血がギリシャ人であることを皆は知っていたからと。ね、まあ、活力をさせないと、そのユダヤ人だからですね、ユダヤ人が反発するので活力をさせて、そして、まあ、テモテを連れて行ったわけです。そしてこの、彼らは町々を巡回していたと。ゼルベ、それからルステラをはじめ、いろんな町々を巡回してこう、いろんなところの町を巡って、まあ、今のいわゆる聖火みたいなものですね、こう伝道して、ね、そして人々をイエス様に導いたと。で、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えたと。まあ、あるんですが、それを持ってこういったわけですね、教会を励ましながら。で、5節なんですよ。こうして諸教会は、諸教会だから一つじゃない、いろんな教会はその信仰を強められて、パウロとデモテが行くことによって強められて、この後ですね、人ごとに人数を増していったと。人が増えていった。だから信仰は立て上がるし、人数は増していくし、教会がぐんぐん成長していったわけですね、その地方で。あ、出してくれてますね、その地方で。ありがとうございます。で、もう、ね、増えてきた。だからそれ今日なんだ。それだから彼らはその、パウロとテモテをはじめとするその彼らはその勢いに乗って、このアジアってのは今でいうトルコです。小アジアだからこれトルコのことなんですけども、そのアジアでこうやって伸びてるから、さあその勢いに乗って、さあアジアでも宣教しようと思ったら、御言葉を語ろうと思ったら、聖霊によって禁じられたって書いてあるんですね。禁じたからかなり厳しい言葉ですよね。ね、やめなさいじゃなくて、禁じただから、聖霊によって、しかも御言葉を語ることを禁じたんですよね。パウロが語るのを止めたってことから、ここでは違うって言ってこう止めたんですよね。禁じたって書いてある。だから、聖霊によって禁じられたので、ね、あ、わかりましたって聖霊様に言われることに従って、古着やガラテの地方を、まあ、そこを避けて通って、で、ムシアというところに来たんですね。ムシアというところに面したところに来て、それでベテニアっていう地方に行こう、そっちの方に行こうとしたの。そしたら今度はベテニアの方に行って話そうとした、宣教しようとしたら、今度はイエスの御霊がそれを用意しならなかったと。まあ、聖霊とは違って今度はイエスの御霊って同じものだと思うんですけど、表現は違うんですけども、まあ、この聖霊って禁じられた時とはちょっと違う形なんでしょうね。イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。これも強いでしょ。許さなかっただから。で、面白いんですね。福音宣教をするんだからいいことでしょ。しかもパウロたちで勢いに乗ってるんだから、その勢いに乗って最高と思ったら、普通ならですね、それ行けどんどんって感じじゃないですか。ところが、まず最初は聖霊様が、ダメですって禁じて、じゃあ分かりましたって別、ちょっとそう避けて別の方から、じゃあビタニアに行こうとしたら、それも許さなかったってことは、二度までもパウロたちは止められたんですね。ダメだって言って、しかもかなり強いストップを受けた。で、皆さんもね、人生の中でね、これなら神様は喜ぶに決まってるって思って、喜んでしようと思って、主に喜ばれるはずのことなのに、ストップとかね、いや、そっちはいけないとかね、ストップがあるときがあるんですね。どうして神様だったらそういうことになるのってことが起こるんですね。例えば、信吉ドクターがですね、今月も末に、来てくださって、その頃にはですね、きっと、FF の皆さん声が出るようになっていることを楽しみにしてますけども、ねえねえねえ、そうじゃないと信吉ドクターの独演会になってしまうからね。でもその信吉ドクターはこの前来られていましたし、ラジオでも話されていましたけども、彼はもともと広島なんですけども、栃木におられて、そしてアフリカに対するすごい使命を感じていたので、そのために長崎の大学の方に、学びに来られたんですね、臨床も含めて。ところがその最初面接に来た時にかなり、まあ、年齢のこともあってですね、ね、年齢のこともあって、まあ、ある意味で冷たくされた。それで、もうがっかりしてね、正直に帰って、もう自分の部屋に行った時に、布団引く力もなくて、もう倒れ伏してですね、もうわーって思った時に、はっきり促しが来たんですね。神様が導きがね、それは、 創世記12章、あなたの生まれ故郷、あなたの地に出て、そのとなと私の示しに行きなさいっていう、その私の示しに行きなさいっていうのが、なんかその思いのうちにうーっと来たんですって。もうの疲れ切ってああと思って、もどうしたらいいんだろうと思った時に、ね、もうね、長崎になんかでもね、こんな行けないって感じの時に、その時にあ、もう分かった、じゃあ神様行きますって言って、全部捨てて、ね、栃木のあれいろんなものをこう全部置いて、だからもう栃木は何もないって言ってましたけど、それで長崎に来られたんですね。で、非常にハードな生活で、去年の1年間は、だいたい睡眠時間は平均3時間、1週間に1回は徹夜するのが当たり前ということで、教会に来たくてもなかなか来れなくて、まあ、ギリギリ午後の礼拝に来られたり、朝の礼拝に遅れて来られたりして、賛美がすごく大好きだけど、賛美も入れないような状況だったわけですね。その練習できなくて、まあ、そういう状況だったんですね。それで、まあ、60歳定年だそうで、60歳に去年なるわけで、今年でね。だからもう長崎大学ではもう入れないわけですね。で、韓国のあるミッションのグループを通してアフリカに行こうとして、かなり具体的な行動を起こされて、でそのつもりでもう準備をして、一回アフリカに行くために韓国まで行かれて、まあ、いろんなことあったんですよ、プライベートなことも含めて。ところがその道も閉ざされちゃったんですね。で、彼はへえ、ね、導かれたから長崎行ったのに、長崎ももう定年だし、それから韓国に行こうと思ったら、その韓国の扉も閉ざされて、アフリカに行こうと思ったら、韓国のミッションを通して行こうと思ったら、それも閉ざされて、ってことになったわけですよね。それで、本当に彼は、で、面白いこと言ってました。私の人生はいつも、こうしようと思うと、いちいちストップされて、でも、どこも止まるんだけど、その後に神様が開く扉があって、それが御心でいつもいいんですって。だからもう私は自分で稽古を持たないってね、神様がおっしゃるのが一番だからってね、私がこの前、先月行った時に、うちの教会は計画がないんです。無計画じゃないんだって。神に計画があるから、その神の計画を聞いて、その計画に入っていく。だから人間で言ったら無計画、無計画じゃないんだって。自分たちで計画を作らない。神の計画を聞いて、その計画に入っていくんだって話をしたんですね。そしたらえらく感動されて、全く私と一緒です。私も自分の思うことは全部閉ざされて、いつも全然違う神の計画の中に入りましたってね、すごくわかりますかって言われたんですよね。で、そういう感じだったんですね。で、今回もそれで、本当に思ってたら、その教授の方がね、後藤にって言われたんですよ。後藤にだったら、立場、あるポジションを持って後藤だったらいけるから、まず1年間後藤に行ってみないかって。そしたらポジションが与えられると。で、私たちは後藤ってね、キリスト教のすごく伝統のあるところで意味があるとすごく思ってますけど、彼は広島栃木でしたので、後藤っていうとちょっと島流しみたいな感覚があるそうですね。ね、これはあくまで感覚ですよ。言ってそう思ってませんよ、今。彼はすごく良かったと思うんですけどね。でも、神様が開いたと思ったんですって。で、後藤に行ったら、素晴らしい先生がいたりですね、もう見事な導きがいろいろ現れてきてですね、証しをしたら止まらないぐらいいっぱい証しがありましてですね、おいで元気になって三本指で三密体熱様に賛美するようになったわけですね。ね、で、面白いなと思うのは、いちいち閉ざされたわけですよ、道がね。そしたら、思っても見なかった道が開いて、そこに行くと、すごくそこで、一つは経済的に支給されたって言いました。本当にある立場が与えたので、で、時間が去年は全くなかったけど、今は時間があると。そして、びっくりしたって、すごい先生が実はいるって。で、その先生と一緒に福岡のなんか、外国からすごい先生のセミナーに行こうって言われて、行くことになったと。まあ、ちょっとかなり高いんですけども、去年までなら全く手も足も出なかったけど、今はここに来て、ちゃんと給料をいただくようになったから、行けるようになったとか言ってね、まあ、いろんな意味でね、もう本当に良かったです。で、だからこの前もフェリーで来られて、また今度も、おそらく時間さえあれば来られると思います。それで、面白いんですよね。閉ざされたけど、神が用意した別の道があったんですね。で、この時も何かと言ったら、最初アジアで御言葉を語ろうと思ってね、正論の教に乗ってね、行こうと思ったら禁止ですよ。かなり厳しい言葉ですよね。じゃあ分かりましたって、そこから道を外れて、じゃあビテニアの方に行こうとしたら許されなかったって厳しい言葉ですよね。と思ったら、その後9節でね、あるよパウロは、8節か、それでムシアを通ってトロアスところに行ったら、あるよパウロは幻を見たと。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私を助けてください。だからマケドニアゴールって言うんですけど、懇願すると。夢じゃないですね。幻ですね。幻は青年ですから、パウロはまだ分かったんでしょう。ね、幻を見て、その幻で、こう、私に渡ってきてっていう、なんか一人の青年、一人の人がこう真剣に呼んでる幻を見たわけですね。で、その時に彼は、この幻の時に、あ、 神が私たちを導いて招いて彼らの福音をこのマケドニアの人たちに福音を述べされたと確信したって書いてある。だから直ちにマケドニアに行ったと。今まではどっちもね、行こうと思ったら禁止され、行こうと思ったら許されなくて、はっきり逆の意味、ストップ、ダメだ、ストップって言うけど、今度は逆にはっきりマケドニアのその幻を見て、あ、マケドニアに行くんだなってことが分かって、今度は行ったって書いてある。面白いですね。マケドニアなんておそらくパウロは考えたことはなかったと思うんです。でもこれね、歴史を変えたんですよ、実は。ここからマケドニアコールで福音はヨーロッパに行って、そこから西回りで福音は世界中回ったんで、今いよいよ再臨近くですけども、アジアに来てるでしょ、ね、20世紀は中国とか韓国とか、まあ、アフリカもですけどね。で、日本が 今世紀大きくこれから爆発すると思いますけども、でもしこの時トルコから来てたら本当に東回りだったんですね。全然違ったんですよね。でも神様はそっちじゃないって言って、マケドニアの方に向かって行かせたことによって西回りになったんですね。で、これはね、神の特別な計画があったことがあります。でさ、皆さんの人生にもね、こっちに行きたい、こうなる方がいいに決まってるじゃないと思ったらストップとかですね、待ちなさいとかですね、もうすぐ癒されるのがいいに決まってるじゃないですか神様って言ったらね、あの、もうしばらく入院とかね、あるわけですよ。だからどうしてと思うわけですよね。でも神様は実はその神様がそうおっしゃってるならば、実はそこに意味があるんですね。で、神が次に招かれることがある、必ず。1回かもしれないし、2回かもしれないし、3回かもしれませんよ、ストップは。でもその後招いてくることだって、その招きが必ずあるんですね。そこに行くときに祝福されるんですね。で、今日はね、あの人、実は昨日お腹痛かったんですよ、私、説教、久しぶりに。あんま最近お腹痛くならなかったの、夜ね。さあ、説教の準備をしとって、ここに座った瞬間、うーって痛くなったんですね。ちょっと一晩中うめいておりまして、こんなの久しぶりですよね。私の常備薬はセイロガンなんですけど、腸じゃなくて胃が痛かったみたいで、ね、胃が痛かったんですけども、ね、それでですね、一晩中うめいてましてですね、祈れない、眠れない、大変だったんですね。で、今朝になってやっと相談の時ですね、一応ね、説教それでもね、一応準備はしたんですけど、うめきながらね、全然違う子が示されたんです。だからね、予定したのは、なんだっけ、禁じられ。こっちのメッセージは違うと言われて、で、ここに従えたんですけど、私の人生の中にあるんですよ。あ、もう精霊がこんだけ働いてんだから、こう行こうと思ったらストップって、いや、そうじゃないよっていうことが。例えば、秋元牧師が御子入りしたかだったかな、どっかの方に書いてますけども、学生の大学生の頃、検診する直前ね、検診しようと思っていたから、まあ、後輩に可愛い女の子がいて、検診した後に結婚でもね、ややこしいことになりたくないから、ね、この子がいいなと思ったんで、結婚しようと思ったって書いてあるでしょ、本に。ね、でこういう時に神に行かなきゃいけないんだなと思ってね、聞きながらも、まあ、どうせこの人がいいと思ってんだから、ね、まあ、この人だって方に決まってると思いながら聞いてみたら、意外なことに違うって言われたって。だから、やめたって書いてある。あれね、さらっと書いてるけどね、30になったじゃないんですよ。大学生の頃なんです。血気盛んな。ということは、おそらくこの子いいなと思ったってことは、きっと好きだったんでしょうから、ね、控えめに書いてますけど、ストップって言われた時、ストップしたってことは、私ね、あれさらっと書いてるけど、すごいなと思うんですね。もしあの時ストップしなかったら、まあ、その後おそらく37歳で結婚されますから、22歳だと思うから15年間ぐらいあるんですけど、まあその途中にもしかしたらまた他があったかもしれませんね。詳しくは知りませんけど、とにかく主の導きまでストップして、で、不思議さんの時にはっきり明確な神の語りを受けたわけでしょ。スキーキャンプで怪我してね、それで狛江の病院に入院してですね、慈恵大病院ってすごくいい病院ですけども、教会からも、それから、家からも遠いのにそこに入院したんです。そのキャンプにそこの看護師さん来てたから、その病院いい病院だから看護師さんはもうぜひそこの病院に連れて行ったんで、えらい遠いから、ね、困ったんだけど、逆にすぐ治らないんですよ。その結果治った後も通院することになったら、そこから50メートルのところに不思議さんの実家があって、でちょっと病気があったから来てカウンセリングしてくださいということで行くようになって、でカウンセリングしてるうちに予言が始まって、でそのまま結婚に導かれちゃったんですね。だからもし入院してなかったらなかったんですね。で面白いなと思うのは、今秋元牧師の人生を考えるときに、この結婚なしにパウル牧師の人生ありえないですね、今のこの働き。であんまりパウル牧師はね、あの世代だから言わないんですけどね、何回かポロって言ったことがあるんですよね。本当に結婚でね、本当に祝福されたって、本当にうちの奥さんの最近はっきり言いますよね、世界でもトップレベルのこんな預言者は見たことがないって言いますし、その妻の戯れどんなに助けられたかわからないって、まあ、解放されてきたんですね。ほとんど言わなかったけど最近言われます、ちょくちょく。 で一回本当にしみじみですね、なんか本当に祝福されて幸せだってこと一回言われたことがあるんですね。あのね、めったにありませんけど、だから本音だと思うんですよね。でもあそこのストップの時にストップしなかったらそういう道は開かれなかった、あるんですよ。で皆さんね、まあ、皆さんしか、私はですね、恥ずかしいけどね、ゴーゴーっていうのはあの行けっていうね、ゴーゴーのサインは受け取りやすいんです。やりなさい、行きなさいっていうのはね、ストップ待ちなさいとかね、ストップとかダメとかいうのはね、あんま得意じゃないんですね。でもこのストップが来た時に、いいですか、神から来た時に、しかもこの場合かなり発揮してでしょ、禁止された許されなかったから、なんとなくじゃなくて明確に来たんでしょ。パウロはそれに従ったんです。だってパウロってもの、ね、迫害者だったけども、あの悔い改めてイエス様死んだ後はもう命がけで伝道する人じゃないですか。しかもこの前を読んだら教会は成長してすごい勢いで伸びてるんだから、そのために行こうと思ったのにストップって言われたわけですよね。これはね、えって感じですよね。でもそのえっていう感じを受け取ったわけであります。でなんですね、あの神様のストップをね受け取らないといけない。その後に用意されている神の導きってあるんですね。で、あ、それが時々こういう人がね、ストップされたらね、なんか、あ、ストップ、なんか私悪いことしたのかしら、ね、なんか私がなんか罪を犯したのかしら、なんかだからダメなのかしらってすぐ考えるけど、これも間違いです。もっと違う道があるから神はストップをするんですね。あの、知ってますかね、今は知りませんけど、昔本当にこうやってね、あの猿だったかな、なんかこうちょっと賢い、あの動物を作る取りたいときね、こういうね箱みたいなものを用意してですね、でその中にね穴を開けてですね、その穴よりも大きなものを中に置くんです。穴よりも大きなものをね、そしたらですね、ほっとくとですね、動物が来るんですね。おそらく猿でしょうね、猿系の動物ね、で来てですね、こうね、こう人がいないかとか十分注意してからこう見てですね、中を覗くんですね。なんかあるでしょう、なんだと思ってこう手を突っ込んでパッと掴むんです。で掴んだなって分かった時に出て行ってパッと捕まえるとね、パッとその猿はですね逃げるんです。掴んだままわーって一生懸命逃げる、それが重いからですね、で必ず捕まるというね離せば逃げれるんですけど、こう抜けないんですよ。分かったでしょ、穴より大きいものだから。これあの今は知りませんよ、昔は本当にそうやって捕まえた。例えば私はこの水を持ってるとね、何しましょう、私ココアが好きだからココアの美味しいのがね、まあこれ左手で持てるなんて言わないでくださいね、そういうのなし、ね、これ右手でね打ったらストローがあったら飲みとかそういうの言わないで ね、こう右手を持ってる限りここにおいしいココアがあって私が飲みたいと思うのに、これを持ってる限りはこれ2つ持ったら両方こぼれるんです。わかりませんっていうこと、ストップしたり捨てたりノーってことがある、ちょっと待てってことがある。その語りかけをしっかり受け止めたときに、実はこの時のマケドネコールのように神が用意している導きや飯や働きって本当にあるんです。これは例えば結婚の導きであっても、仕事の導きであっても、あるいは、人生の何か大切な導きであっても、ね、あの神様がストップという時に、ね、ストップする。例えばあのうちの息子のヨハネ君がですね、木原ヨハネ君がですね、最初バイトした時ですね、ね、あのバイト行ったらですね、もういっぱい働こうと思ったのにほとんど仕事がなくてですね、なんだこれと思ってね、やめようと思ったけど、その時に祈った。神様が祈って与えられた職場だから、こんなんじゃちょっとどうしようもないなと思ったけど、神様に祈った職場だからと思って祈ったら、神様はやめろと言わないと、だからちょっと、ね、その時はやめたかったけどやめないで、今度逆ですよね、こう待ってたわけですよ。そしたらしばらく経ったらバーって仕事が入ってきて、それで実はその関係で、あのまた今もなんか次のことを開こうとしてるんですね。で一回そこを辞めたときはいっぱいそこから教会に来ましたよね、人がコンサートもたくさん来ました。で面白いですね、あそこで辞めてたら教会に人は来てないし、仕事いっぱい入らなかったし、で今ちょっとまた別に新しいことを開くんですけど、その関係でなかったですよね。でなんで自分がこうだと思うときに逆、例えば行こうと思ったらストップでね、やめようと思ったらまた待ちなさいとかね、来ることがあるんです。でそういう時にあんまりね、あのいろいろパターンがあるんですけど、あの、分かっていて、ね、ストップなんて分かってるけど行っちゃう人と、あのストップだということは分からない人というか、分かりたくない人、分かろうとしない人もいるんです今言ったことありますか神様のストップっていうのはね、あの分かろうとしないって、分かりたくないっていうか、そういうのがあるんですね。でもね、ストップのサインはマイナスじゃないんです。あなたが罪深いからでもないんです。もっと素晴らしいものを用意してるよって、ストップされた時にがっかりしないでください。もっと良いものを用意してるよって、いや 違うものがちゃんとあるんだよってことなんですよね。そこが待ってるってことをしてほしいんですね。でまあこのマケドニアコールのことについては何年か前の白馬キャンプの時にこれが示されて秋元に説教されたことがあります。その時大牟田の今大牟田ね、当時まだ熊本だったんですけど伊藤牧師がですねすごいそのマケドニアコールを語られて、ね、神様、ね、祈ったんですよ。自分はマケドニアどこですかってね。で彼はいろいろ考えてたんです。その頃すぐ大牟田に来たかったけどその時は大牟田ストップだったんです。その時はね、それで祈ったら玉名って言われたんですね。で玉名に出て行ったんです。そしたら玉名に行こうって決めたら別の主の授業の別の牧師の方から遠方の牧師の方から玉名に友人がいて、その人がクリスチャンなんだけど入院してるから訪問してほしいって言われて訪問したんですね。でその人はですね、かなり重症だったんですね。ところが彼が訪問して祈って教会でも祈ったら癒されちゃったんですよ。もう今元気ですよ。でね、しばらく生還来ておられましたけど、最近は他の教会に行ったみたいで、それは全然いいんですけどね、生還来ておられませんけど、でもオンライン来てるかな、ね、ますね。で何かというと、しかも玉名で路上ライブしたら人が救われてきて、で今回もですね、玉名の成果があったんですけど、今大牟田の牧師に行かれましたね、神の牧が来て。で彼が実は大牟田である教会があって、その教会がすごく伸びてた教会がちょっといろんな問題があって分裂しちゃったんですね。バラバラになっちゃった。でその時のメンバーは彼の友人がいっぱいいるんですね。で今教会行った人いっぱいいるから、そういう人たちが教会に来るようにって彼はずっと祈ってたんです。全くそういう兆しがなかったんです。で先週の玉名の聖会にね、一人の人が来てですね、実はその大牟田のグループにいた人 でその友人たちをいっぱいしていて、今度の聖会にその大牟田の人たちを大牟田の聖会に連れて行きたいって来たんですよね。言ったことあります？面白いですよね。それ玉名なんですよ。たまんないですよね。ね、何かというと、これマケドニアコールなんですよ。で皆さんですね、神様のストップを聞くことと同時に、その後に来る神の導きってあるんです。これをここに従っていくときに示されるんですね。まあ、最後にもう一つだけね、実際の話をしますと、うちの長男がいます。で長男が中学の時不登校でしたけども、神様に示されてある高校に入りました。それは妻がはっきり示されて本人も望んで、最初は不可能だと言われたけど神様が奇跡で通してくださって、そしたら3年間すごい祝福されてね、インターハイまで行って優勝して長崎県民賞までもらいましたよ ね。で中学生の時はね、4時頃起きてきて診断面をしてたのに、高校の時は朝5時ぐらいに誰の強制でも自分で起きてきて一生懸命準備していきましたよね、部活があったから。で3年間祝福されたんで東京に行って浪人してた時に、私一回行ったんですけど、そしたら言われましたよね、私高校時代ブラックホールなんですね、人生のブラックホール、私の高校時代はね。大学はすごい楽しかったけど、ね、高校は私のブラックホールだったんですけどね。それよく言ってたから、親父は高校はあんまり楽しくなかったのだから、高校はブラックホールだなって言ったらですね、俺は違うなって、俺は母校愛があるって言ったんですよね。へーと思って感動したんですね。それくらい祝福された。でも大学に入って、本当にやりたかった方じゃなかったみたいで、大学4年間はかなり辛かったみたい、辛いっていうかつまらなかったみたいで、4年間でちゃんと卒業したんですけども、本当にまだで信仰がね、ガタってきたんですね。礼拝を休んだこと1回ぐらいしかないと思いますけど、4年間で。安定期に行ってはいたんですけど、もうはっきりわかる。ガタって悪くなったんです。それでね、実は4年生の時祈ったんです。これ就職決めちゃうだろうってね、神様ってね、一流企業とかそういうことはどうでもいいですって、彼が神に出会える場所、彼が神の使命だと感じれる場所、もう一度そうやって生きれる場所に堂々就職できますようにって、こう分かりますよね、親の方は真剣に寄ったんですね。これは一人で寄った、今度は夫婦じゃなくてかなり真剣に寄ったんです。そしたらですね、ある時夏ぐらいだったかな、行った時にですね、ちょっと食事で東京で話した時に言ったんですよ。彼はね、実は就職後どうしてるって聞いたらですね、いやもう今履歴書じゃなくて何とかペーパーって書くそうですけど、それでいくつもちゃんとリクルートグッズを着てやってちゃんとやってた言うんですよね。もうこれを出せば内定をもらえるって会社が3社ぐらいあるんだけど、さあ書こうと思ったらどうしても書けないんだって言うんですよ。で秋に行った時も言ってました。いやもうこれじゃまずいと思って、もうこれに決めたと思って、それを喫茶店にそれだけ持って、もうそれを書くぞって決めて喫茶店に行って、それを書くために喫茶店に行って、それを言って書こうと思うんだけど、どうしても書けないって。 誰か書かないと書けないんだって言ったんですよ。でそれ聞いた時ね、あそうかって言いながらですね、この中でニヤッとしたんですね。これ神だと思ったんです。神様があえて止めてるなと思って、本当そう思ったんです。こいつの本当に良い人生があると思ったんです。だからあそこは無理しなくていいよって、神様自分がきっとあるからって言ってね、あの祈ってなんて言うとややこしくなるからね、黙ってたんですね。そしたらですね、9月の15日がうちの妻の誕生日なんですけど、その時カンボジア行くことになった。で私は先に決まってたけど、妻が後で献金が来たので行くことになったので、もう飛行機がいっぱいで別の飛行機で行くことになった。妻一人なので、まあ、一人でも行けないことはないんですけど、ちょっと心配だから誰か一緒に行く人いないかって言った時に、次男坊と三男坊に言ったら断られた。お母さんとはいいですってね。それでですね、長男に連絡することになった。長男はですね、メール送っても返信してこないんですね、妻には決して。で私にたまに返信してくるんですね。あっそうってね、了解とかね、分かったとかね、そういう返信なんです。そういう感じなんです、長男はですね。ところが妻がメール送ったらすぐ電話がかかったんで、びっくりしたの妻は。えって言ってね、いつ行くんだって。いやこの時だったらバイトがあるけどちょっと待ってくれって言ってね、電話切ったので、バイトを全部調整してきて来たんですよね。まあ、カンボジアに一回行ってて、子供たちに特別な気持ちを持ったんですよね。で行って、で帰ってきて、で、ある国で中継店で、そこで妻は福岡に、息子は羽田に帰るんですね。でその羽田に帰る途中で、その立派な聖書でも読んでみようかと、まあ、せっかく来たんだから、まあ、やっぱ聖書でも読んでみようかと思って、まあ、一応聖書を開いてみて読み始めたら、さっきのことですね、たまものと照明は変わることがありませんと起きたとかに、ふっと思ったんですね。中学の時に私は実は彼が不登校だったんで、そのあるところに、ある国に行って、英語とその国の言葉を勉強しておけば世界に通じるから、その頃は日本の私立高校行こうかなと同じくらいでそこに行けたんです。その頃そこはあのまだ発展しなかったから、今は全然違いますよ、ね、それで本気で思ってたんです。でそのための準備をしてたんですけど、結局死の道が違って日本の高校行ったんですけど、彼がもしあの時ね、言ってたら全然違った人生だったろうなって、なんかそう思ったんですって、すごく強く。そして聖書を読んでた時に、たまものと照明が変わることがありませんって起きた瞬間、ダーッと突然涙が止まらなくなったんですって。びっくりしたって、生まれて初めて神の語りを受けたんですね。それでですね、その話をですね、10月ぐらいかな、東京行った時にですね、どうだったって言ったんで、就職の話も聞いた時に、実はって言って、松屋ってご存知ですか、ファーストフードじゃないけど、あの松屋ゆっくり話せるレストランじゃなくて、人がワーワー言ってる、あの松屋でね、安いから松屋でこう食べながらですね、こう話してたんです、こう向かい合ってね、松屋で人がありっぱいんですよ。突然その話をした時に、彼がですね、いいですか、彼は冷静な人なんです、すごく。そこまで言ったらね、目の前で泣き出したんですよ、神に語るからねって。その時に、あこれは感情的なもんじゃないなって、本当に神に語られたんだと思った。だから言ったんです、それならその勉強するために行ったらいいって言って、でそこの国に勉強しに行ったんです。で最初の町は良かったんですけど、次の町がすごくきつくて、本当は最初半年間行って次1年行くようだったけど、半年で帰った時にもっぴんお金がなかったことと、彼は言ったんですね、もう勉強するのはいいんだけど、学生は嫌だ、仕事がしたいって、仕事をしながら勉強したいって言ったんですよね。でもその頃その国との関係がすごく悪かったので、長崎でそんな仕事はない。でもそこでまたね祈ったんです、ね。そしたらですね、あることがふっと開いて、あるルートを通して道が開かれてったんですよ。で仕事が開かれたんで、仕事を開いたんです。それで決まったんですね。でそれまでね、暗かったけど明るくなった。ところが明るくなったのがあったんですけど、決まったらその会社の社長さんが2年間鍛えてから送ろうと言ったんです、その国にね。で私はね、2年間鍛えられたらね、もう言葉も忘れるし仕事に埋没するなと思ったんで祈ったんです。実はすぐ送ってくださいってね。そしたらですね、大阪勤務になっちゃったんですよ。大阪勤務って営業なんで、彼は大阪嫌いなんです、ね、大阪嫌いで営業も苦手とか好きじゃない、その嫌なことばっかりになったんですね。でもそこだったらね、そこに行くだろうなと思った、営業だから、その海外なんですけどね、そっちに行くだろうと思って、でいやよかったじゃん、そこに行くからって言ったらね、いや大阪勤務の場合行かないんだとか言うんですよね、この前帰ってた時に。おかしいなと思って祈ったんですよ、私。神様、神様に祈りますから、生かしてください。すぐに生かしてくださいと思ったの。そしたら、この前、Facebook に書いてた。Facebook はもう焼けだから言いますけどね。書いてた。まるで渡り鳥のようって書いてですね。そこ本人は書いたからね、書いてると思うんで、 大阪長崎大阪長崎で6月に入ってからフィリピン香港それで大阪長崎ってこうなってるんですねだからフィリピンと香港と行くことになったんですね。で面白いなと思うんですよね。何かと言ったらですね、あ、クリメ行っちゃったね何かというとこれね、神様の導きに従っていくとね開いちゃったんですよね。で面白いですね、あの人が行こうと思うとストップってくるんです。とはね、主が導かれるところがあるとね、そこに行くとね神が開く扉があるんです。で多くの人はそのストップの時に失うとかなんかダメなんじゃないかと思って、そうじゃない、ストップを受け取る時が用意された道があるんですね。だから例えば若い方はですね、結婚でもですね、ダメになるとね、ああダメになったなんて思わないで、もっと素敵な人と神が用意しているいいですか。就職がダメになったら、ああ勤めたかったのにダメになった、落ちたなんて思わないで、もっといい場所を神が用意しているって、それはあの世の中の評価じゃありません。あなたにとって間違いなく最善で、神様が計画している道があるんです。これ間違いなくあるんです。これは高校でも一緒ですよ。私あの高校受験の時とか大学受験の時にね、よく3月にコンサートとかで言いますけどね、あの受験ね、あの落ちる人ってね、昔はねあれだったんですね、あの通った人おめでとう、落ちた人もきっといいよって言ったけど、今本気で言ってます。落ちた人によかったねってね、あなたの肉は嫌だろうけど絶対神の人は祭典があるって本気で思ってますので、私はあの自分子供8人いて、通った子子供落ちた子いろんな子がいるけど、通った方が幸せ、落ちた方が不幸せではないんです。神の御心に行った人が幸せなんです。ストップされたことがマイナスじゃないんです。ストップっていうのはもっと大きな神の祝福を開く鍵なんです。この場合も神様は2度までもきつい言葉で、聖霊ですよ、聖霊が禁じ、イエスの御霊が許さなかった、だからどっちも強い言葉でしょ。これねさらっと読んでますけど、考えたらねって感じですよね。しかも何度も言いますけど、聖霊がこう信仰を集められ人数が増して勢いよく言ってたのに禁じたらダメだって、じゃあこっちと思ったらダメってことで、その後開いたんですよね。いやね、人生にはそういう時があるんですね。でこういうメッセージを今日導かれるということは、ある方はマケドニアコールが来るか、あるいは今ストップかどっちか分かりませんが、ストップの人は落ち込まないで、この後にマケドニアコールがある。ある方はストップストップで、いよいよマケドニアコールです、しっかり聞いてください。直ちに従ったって書いてあるから、はっきりマケドニアコールだと分かったとき、これ、10節に、私たちは、パウロたちは、直ちにマケドニアに出る、直ちに書いてある。それは確信したからです。二度までストップを受けたけど、今度、あ、マケドニアだったんだ、そうかって確信した瞬間、彼らはすぐに行ったんですね。ね、だから、ストップのときとか、あやふやなときにやっちゃいけません。待てよってね、神様どうですかって、あ、違うんだなと思ったら、違うのかと思っても感謝しますって言って受け取る。でも、はっきり分かった段階で踏み出すんです。その時開くんですね。でそれはね非常に大きな祝福になるってことをね、ぜひあの覚えておいてほしいというふうにあの思います。あ、それからすいません、一番最初に言ったチェコチームが今回あるけど、今週行きますけど、あのサリーさんがね、あのチェコ人と結婚したんですけど、そのご主人の方はですね、マレックさん、マレックさんはですね、実はポーランド人ハーフなんですね。で実は一番最初も随分昔に一番最初に導いたのはチェコのプラハとポーランドというこの2つの、ポーランドという国とチェコのプラハに神様が導いて、そこで霊の対話をしなさいと言われた。わけわからずに行ったんですよ。でもはっきり神の導きだから、そしたら今チェコのプラハとポーランドが開いたんです。これでまだ東ヨーロッパだからね、東ヨーロッパから選挙は行く、特にプラハとポーランドにポイントがあるって言って、初期に言ったらポーランドばっかりの予言がでね、それで随分批判されたんですけど、今まさにその通りに泣くんですよ。で、一体行ったことあると思いますけど、ポーランドに行った時ですね、チェコは、プラハは小さい町だからいいんですけど、ポーランドって一つの国なんです。日本ほど大きくはないけど、結構大きい国なんですね。でそこで7カ所行くんですね。7カ所行く時ですね、皆さん。当時東ヨーロッパだから安いと思って、秋元氏安心して行ったら、なんとレンタカーがべらぼうに高かったの。ね、それで帰れなかったんですよ。でレンタカー屋さんの片隅でね、その7カ所に行ってレンタカーしようと思ったのにできなくてね、みんなでね感謝しますって言いながらですね、どうしようかと思ってたら、そのカウンターの人が奥さんが日本人だったの、 ポーランド人の人が奥さんが日本人だったんで、哀れに思ったの、助けてあげたいと思って来たそうです。あなた方困ってますねって言うから、はい、 何かお助けをしましょうかって、はい、実は私の友人にドライバーがいて車の運転手をしていて、その車付きでいわゆるタクシーみたいなもんですね、車付きで1日貸し切ったら、ね、交渉次第であなた方の値段でやってくれますと思うけどどうですかって言ったら、もうぜひお願いしますってことで、そう言った。ちょうどチームのメンバー全員が乗れる車の大きさだった。この運転手がですね、すごいの、ね、あとはね、ポーランド地だったんですね。もう百何十キロでぶっ飛ばす冬のポーランド、すごい勢いで、すごいね、ところが突然ですね、突然ヒューってスピードが突然、えっと思ったら警察がいるんです。それでまたビューって飛ばしていく。それでピンポイントですよ、7カ所でピンポイント、しかも長崎市のところじゃなくて、でも北海道のあそこと九州のあそこと、そういう感じ、わかりますでしょ、あっちこっち7カ所行くんですよね、国全体だから。そのピンポイントに一回も迷うことなく一発でスパーンと行くんですって。すごいですね。しかも4、5回ね、ものすごいスピードの冬のそのポーランドの道路をぶっ飛ばすわけですね。ところが4、5回突然スピード落とした、全部警察がいたって。焼き餅聞いたことで、なんでわかるんですかって、鼻が利くって言ってたんですね。それでね、で実はそれ本当にポーランド出ちゃったなぜかって、レーガンですよね。レーガン大統領が来た時にそのレーガン大統領の運転手をしたのは彼だったんです。アメリカ大統領を国賓で迎えた時の運転手は彼だったんです。その人が運転手についたんですよ。見事ですよね、主の導きに従うと。そして何年間も行ったのにも結果では何も起こらなかったけど、今見事にそのチェコプラハとポーランドから開く予言の本がチェコ語に訳されて、今度ラジオにも出て、ね、英語をいろいろ一般書店で売られるんですよ、チェコの。かわいい高校をね、こう、いよいよ動こうとしてるんですよね。で、ポーランドにも道が開いてきて、で通訳もちゃんともうマレックさんが通訳できるから、あ、見事ですよね。で、皆さんね、面白いんですよ。神の導きって。だから、マケドニアコールが来て、確かにここだって確認ができたら、確信ができたら、踏み出すんです。ですが、ストップも来ます。で、ストップはどっちかって受け取りにくい人いるでしょう。ね。でも、その時は主に助けをもらって、ストップはストップ。でも、逆に、はっきり示されたらそれに応答するんですね。でその時に神様の、ね、計画の道が開かれてくるんですね。ぜひそれを覚えててほしいと思うんですね。神様の計画っていうのは私の人生にとって最善です。あなたのために命を懸けてくださった方、この方の導きに従うことが一番です。どうぞ自分で考えて人生を切り開くっていう生き方を、クリスチャンなのにそういう見方をしませんように。神はそれでも憐れんでくださいますけれども、世の中というとほとんど変わりません。本当に神様の教の中に生きると、神が用意している祝福とか奇跡とか恵みが生きるんですね。だからその時にはストップも来るけど、逆にゴーも来るから、それをね、聞いてあげてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はマケドニアコール、イエス様、パウロが、宣教しようとアジアに行ったとき、今のトルコに行ったときに、はっきり聖霊様はそれを禁止され、また、ビテニアに行こうとしたら、イエスの御霊はそれを許されず、そしてマケドニアコールでマケドニアの幻が与えられて、マケドニアに向かいました。その結果、福音はヨーロッパ周りで世界を追うことになりましたけれども、歴史が変わった一瞬です。神様、私たちの人生にも大きな節目があったり、なんか神様の計画の中に入る時があります。一人一人ストップを受けたり、これでいいと思ったら違うと言われたり、正直そういう時よく分からなかったり、って思うことがありますが、神のものに関しては受け取ることができ、はっきり主が導かれる導きに従って、神の用意している勝利と祝福を栄光を見ていけれるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたが心から願っていること、それを主の前に差し出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天様、お一人お一人のうちに豊かに働き、御業を成してください。一人一人が心から願っていることに応えて、あなたの癒しと奇跡を表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。どうです様、ここにいる方の家族や友人で今がんになっている方がいたら、そのがんを取り除いてください。肝臓がん、水道がん、また皆様どうぞ肺のがん、喉のがん、体中に転移しているがんを今聖霊の火によって焼き尽くし、全く取り除いてください。イエス・キリストによって心 ここにいる方、また家族、友人、癌をイエス様に命ずる。その人の力消えてなくなれ。イエス様に命ずる。聖霊の力を注ぎます。癌を消えてなくなれ。イエス様、脳梗塞になった方々の後遺症を完全に癒してください。話せるように、食べれるように、歩けるように、脳梗塞の後遺症をイエス様に命ずる。完全に癒されよ。非常にトイレが近い方、イエス様、これ完全に癒してください。イエス様、すごく普通より近くなってますけれども、普通になるようにしてください。血液中の成分、血小板であったり白血球であったり赤血球が異常に少ない方、イエス様、どうぞこれを正常値にしてください。正常値にしてください。正常値にしてください。お願いいたします。パニック障害、不安神経症、イエス様って命ずる。イエスされよ。恐れと不安はその人の力消えてなくなれ。ラブラブラブラ。イエス様、あなたの身をいただきます。癒してください。癒してください。癒してください。ありがとうございます。お仕事に関して、今の仕事をまず感謝を持ってなしなさい。確かに新しい仕事が開かれようとしますが、慌ててはいけません。時があります。今の仕事を感謝を持ってなし続けなさい。それを全うした後に開く扉があると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬があくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。